ティ戦闘態勢 .com。 はい、じゃあ行きますかね、はい、どうですかどうですか、
なんか、あれですよ、俺ジョーカーゲーム見ましたよ。
ああ、
ジョーカーゲーム、亀梨君の、
はいはいはい、
見た、
見てない。
やろうって言って流れたじゃん。
はいはい、
なんかまあ別に普通そうだからみたいな感じ、で、原作大好きでさ、俺。
ああ、そうなん。原作誰だっけ？
原作ね、柳浩二とかって人で、
小説。
読んでない誰も。
あの原作読んでない。
陸軍中野学校がモデルの D 機関っていうスパイ組織があるんですよ。旧日本陸軍、うん。で、これも都市伝説化してて、D 機関っていうのが。
なんか映画であったよね、D 機関なんとか。
そう、そこからまあ、あれしてるんだろうけど、そんなのかな、松本清張なんですよ。D 機関、D、なんとか D 機関、松本清張原作じゃなかったっけ。
え、そんなんだっけ。
D 情報なんとかって。
D 機関情報。
D 機関情報。で、多分それ関係あるのか知らないけど、まあ、歴史観というのはありますと、うん、で都市伝説化されるぐらいすごいスパイ組織でいるかないか分かんないの、陸軍の中でもあるかないか分かんないの組織なのよ、うんうん、でそこで出てくるその、まあ、要するに公安の今の公安系公安の元になった組織の、うん、男たちがすごいプロ技術を使って騙し合い、各国のスパイで騙し合いをしてて、でそのこの歴史観というのは、まあ、都市伝説の本当の名前だから、うん、あるかないかも分かんない、ただそこのルールとして死ぬな殺すなっていうルールがあって、うんうんうん、で死ぬと殺すとやると証拠残るじゃん、
うんうん、
でそれもスパイとして最悪だと、うんうん、でだから死ぬな殺すなっていうルールだけ徹底してる、うんうん、でそのルールがあるからそのスパイの世界なんだけども主人公たちはヒーローっぽく見えるっていう設定なわけですよ、うんうん、殺さないし死なないから、うんうん、自分で人を傷つけないから、うんうん、でって言われてる謎の組織なのに、うん、映画見たら、うん、そこの D 機関の、うんまあ、ビルがある、それが欲しいんだけどさ、ビルがあって、うん、そのボスの部屋にでっかく D っていうプレートがドーンってはまってるわけよ、うん、ここですよっていうのが、もうそっからおかしいんだよ、で、ああ、これ違うなと、うん、違うなってちょっと思った後、あこれ頭切り替えなきゃダメなんだって、うん、そこでスパッと頭切り替わったわけ、うんうん、ただ、こんちゃん、ルパン三世見たでしょ。
いまいち
な感じだっていうふうに言ってるじゃないですか、もう、ね、完全にルパン三世だこっちが本物のルパン三世だから、うんうんうん、すっげえ気分爽快、
あそう、
めちゃめちゃ気分爽快です、うんうん、もう本当にね亀梨君がスカウトされるわけ、うんうん、亀梨君が 陸軍兵で銃殺される瞬間にそのボスが来てスカウトされるんだけど、うんうん、なんでスカウトされたかっていうと、うんうん、義理人情に熱いからっていう理由でしかその時点でどうかとスパイとしてどうかと思うんだけどねえ、亀梨君がさやめろって俺から見ててもそれ亀梨君罠だぞっていうところへ向かって行くわけよ、助けに行こうと、亀梨君それ裏切り者だからやめとけっていうのに助けに行っちゃったりするわけで、登場人物の一人がいや罠だと、うん、そう俺もその通りだと思ったと思って、うんうん、亀梨君が分かってると、うん、でも俺は行くんだみたいなこと言った瞬間に、うん、完全に俺ならヒーローになったわけですよ、うん、亀梨君いいなみたいな、うんうんうん、そっからはね起きることが全部で適当なんだけど全てが適当、うんうん、適当なんだけど、うんうん、これラストすごいいい気分、うん、いや冗談抜きで何にも考えずにバラッと見てるんだったら、うんうん、なんだルパン三世じゃんこれ完全に、うん、最後のノリとかもう全部ルパン三世のノリで、これパート2あったら俺劇場に見に来てな、パート2あったら劇場に見に行きますよ、ね、エンディングのところはものすごくルパン三世で気分爽快です、全然その代わり頭何にも使ってないし、原作者激怒してるんじゃないかっていうぐらいもう設定めちゃめちゃなんだけど、楽しい映画おすすめです、俺ジョーカーゲーム、
はい、俺あれ見た、
スターウォーズ見た、スターウォーズ、
どうだった、
どうだった、
いやまあ同窓会だよね、なんかね、同窓会
懐かしいなーって、そうそう、お前こんなになっちゃったのみたいな、
うっちが言ってたけど、やっぱ俺らさパート4、5、6見てさ、 この後どうなるんだろうって思っててさ、うん、その代表が僕たちの代表が作りましたっていう感じだね。
あ、じゃあ良かったじゃん。
なかなか良かったけど、やっぱりいかんせんね、大人になっちゃったんだよね、うん、俺が、うん、途中で、あ、ちょっとこれ、あ、来たかっていう、なんかもう
来たか
大事だね。そう、とこもうちょっとなんかもう見えちゃったり途
中で、ね、
展開が、
大切なものを忘れちゃったんだよ。
そう、多分中1とかだったらね、すガーンとかなってた
と思う。じゃあ今本当に初めてスターウォーズこれから触れたような人はガーンと来るほどのインパクトがある。
ただそれも、うん、その前を見てないとガーンと来ないから、
うん、
難しいじゃない。
難
しいね。見といての中1だったらガーンと来
ない、ね、まあね、4、5、6はちゃんと見ないとね。
6見ないと、うん、
いや改めて俺はさ、うん、あの後エピソード1を見たんだけど、
う
ん、
どっち、エピソード1っていうのはアナキンの話。
そう、アナキンの話、はい、アナキンの話、はい、あの
新三部作の、
うんうん、いや、ひどいね。ひどいね。俺、劇場公開で映画館に見に行って以来改めて見たんだけど、D ブルーレイで、
う
んうん、いや、ひどいね。
嘘。
本当につ
まんないの。
いや、なんで CG とかの、
あ
の
クオリティ、ね、
クオリティもなんかさ、
それは時代だからしょうがないじゃん。
しょうがないけどさ、
ジャージャーがひどいの。
これだったらまだ着ぐるみの方がいいよっていう感じのさ、ジャージャーももう、記憶以上にひどかったね。うざさ。うわ、やっぱりこいつやっぱうざいわ。
こいつ足引っ張ってるわけ
だ。こんなにうざかったっけっていう。
ブルブルブルブルブルブル。いや、俺ジャージャービンクス。ブルブルブルブルブルブルって
。俺のね、あ、俺の記憶の中ではかなり薄まってたんだけど、うわ、やっぱこいつうぜえわっていうね。
あ、そう。
もう実写部分と CG の剥離もひどいし、ね、
でもそれを言ったら旧4部作の方がすごくない、まあ、CG は当時なかった
し、ね、CG ないから、うん、いやまだあっちの方がいいよ。
あ、そう
だ、ね、まだあっちの方がいいですよ、う
ん、じゃあポッドレースのとことかあんまり迫力ないの。
ないね。だってなんかテレビゲームだもんな。 PS4 ぐらいのクオリティじゃない
か。多分、今見ると
今見ると、
あ、そう
な感じだったっすよ。いや特にブルーレイだからっていうのもあるかもしれない。
でもほらうちの3本目まで見て、うん、いやよかったって言ったよ。3本目の最後
はすごい。いやだから3本目、まだエピソード1しか見てないんだけど。
ああ、そう。
でもだから3本目だけでいいんだよね。エピソード3だけでいいんだよ、結局
ダース・ベイダー一代記、
一代記みたいな感じで、子供時代とか必要ないじゃん大体。
いやそうだけど、
まあまあいるけどいるけどさ。
じゃあエピソード1よりも今度公開された新たな希望っていうやつ、うん、
新たな希望、
フォースの覚醒が、うん、フォースの覚醒剤、うん、それが一番、それが一番、そっちの方がまだいいと。
まだいいっすよ。CG のクオリティもそんなね、うん、丸分かりな感じ。
CG がそんな劣化するもんかね。
いや今見たらちょっとひどいっすよ。
あ、そう、
俺さ一個だけ心配なのがあってさ、その1の話につながる。ストームトルーパーが CG だったらどうしようかなってすごいね不安だったのよ。
あ、
今度のやつ、あ、それが実写だったっていうのが良かったね。
もちろんそれはそうで
しょ。で CG だったら本当にどうしようと思ってたの、それはなかったかよ。
俺あれ見た、あのスペクター。
ああ、
はいはいはいはい、
どうでした。
あれなんだろうね、なんかしょぼしょぼしょぼしょぼみたいな感じになった。
結構楽しかった。
まあ、面白いって言ったら。そうそう、つまんなくはないんだけどさ、なんか、ちょっと落ち着いちゃった感じ、なんかしたよね、なんか。
で、あ、そう、俺結構最初のところから飛ばし気味で、ほら、
ヘリの
ミッションインポッシブルと同じで、最初のアクションすごいんだけど、最後なんかこれ話し合いでも、なんかいいんじゃないか。話し合いでもなんかこう、まとまってないかっていう。喧嘩しなくてもっていうところでこうオチがつくっていう。
そんな感じだよ。なんか俺の勝手な想像だけど、なんかミッションインポッシブルと007でダニエル・グライブ007でそこにさ争って、
まあ、やってるでしょ、
ね、で、うん、もうトム・クルーズあんなあの飛行機の横に貼り付けられたらもう何も叶えませんわみたいな感じでちょっとしょぼしょぼしょぼってなっちゃったのかなみたいなね。そんな感じだったね、なんかね、うん、 あと、まあ関係ないけど、年末ですけどね、あのちょっと食人族。
あね、あグリーンインフェルノ、それとも食人族、
本物の食人族、本物の食人族。
なんで食人族行こう
なんで食人族、
やっぱあのほら、やっぱ当時、うん、子供のと中学中1ぐらい、うん、
まあまあ、
見ようと思って見たかったけど、ちょっと見れなかった、あ、あの食人族を、うん、劇場で、うん、みたいなさ、う
ん、初めて見た。
初めて見た。うん、
どうでした、
もうちょっとちゃんとやって、もうちょっとちゃんとやってくれれば、もうちょっとよかったみたいな、なんか。割と食人族のこの辺でカメラこんなとこになってるさ、あれれれれみたいなさ、バレてるバレてるみたいなさ、近い近い近いみたいなさ、でもなんかいろいろとんでも映画だよね、なんか動物殺しちゃったりしてるさ、
当時あれドキュメンタリーっつってあれ
だからさ、でしょ、だからさ、
絶対嘘だって見に行ったやつが嫌だけどね、一緒に行ったやつが、嘘だってみたいな、いや嘘だと思うけどっていう。あの当時のコピーが、
う
ん、あなたは食うか食われるか
って
コピー
で、そうそう
そう、どっちも嫌だよって。食人族と ET が同時期だったんだわ。
そうそうそうそう、
ああ、そうだね、そうだね、
確か、
そうそう
そう、で親が連れてってくれるのは ET で、うんうんうん、子供同士でこっそり見に行くんだったら、うん、あの食人族っていう感じ、
うんうん、そうそう、 ET の次にヒットしたんでしょ、だから食人
族。ET が入る、ET がね、いっぱい入る。だから、
食人族、食人族、すごいチョイスじゃん。もっと他なかったかな。
すごいいい民族で、日本人だから。ET の食人族が終わっちゃうから、そうだよ。食人族。でもまさか日本でさ、作った人も日本でそんなヒットするんだろう。ET の次かよ、みたいな。
でもあの串刺しの女の人はあれよくできてたね、なんか、
ね、あれはね、
うん、
あれ、
ね、う
ん、あれなんだろうね、うん、こうやって加えて
上
向いて
挟んでるだ
け、あの自転車のサドル、
ああ、そういうそういう感じか、
こういう風に、
そうだから全然、そう、それ
にしたかなり苦しいらしい、
そうそう、それにしたバランスいいからさ、うん、どうなってんだ
あれ、静止画じゃなかった、そうなったないっけ、
ああ違う違う、ちゃんとおおみたいな感じでぐるって回りながらね、
あ、そっか、
シーンがあった、
うん、そうそうそうそう、グリーンインフェルノの方は見てないんだ。
あ、見てない、見てない。
結局アマゾンで発売したの、食人族。発売中止とかあったらし
い。あ、そうなの、う
ん、でもなんか、ブルーレイ発売記念で、なんか文芸座でやった。
あ、
うん、そうみたいな。だから、あ、発売されんだって
、
う
ん。でもそんな発売禁止にしてもしなくても、どうでもいいよね。
どうでもいいよな。
そんな、え、なんか発売禁止になりそうだったの、
やっぱほら、動物殺してる映像が残ってるんで、うん、その、まあ、クレーム団体みたいな人がクレームをつけて、うん、でアマゾンが日和そうになったんで、うん、映画ファンの人たちが食人族を守れっていうことでこう、うん、戦ったみたいな、うん、どうでもいい、すげえ曲線だと思うけどな、ね、食人族はどうでもいいんじゃねえかって気するよな、うん、俺な、
確かにね、
もうサンゲリアだったらちょっと困るけど、うん、見れなくなっちゃったら、食人族はまあ別に、
パクリ人生相談のコーナーということでね、はい、毎週毎週ウェブからパクってきた人生相談に勝手に答えるという、パクリ人生相談のコーナーですよ、はい、短いやつ、
はい、
母親の告白、相談者パンダ見習い、ね、10代女性、厳しいアドバイスはご遠慮くださいということで、ね、お母さんね、あなたを妊娠中に妊婦もの AV に出演していたの懐かしいわーと、母親から過去を告白されたらショックですか、ショックですか、
うん、ショックだと思います、それは悪魔の生贄なのにショックだと思いますよ、それは何を、あなたの方の性癖だと思いますけど、ショックだと思います、でもそれで勃起しません、はい、
うーん、
だ性癖だろ、そうかな、ショックですって言うんだったらそれはびっくりするだろうけど、
そう、懐かしいわの意味が俺よく分かんない
なんだよね、懐かしいわなんだろうね、
何か見てたの、
何を見たんだ
ろうね、うん、
あ、でも何も見て懐かしいわって、あ、その時を思い出して
るんだよね、
うん、まあどうでもいいね妄想ですか、彼が断った理由と今後の付き合い方について、テルルさん、女性20代、ね、ちょっと気になる人を誘ってみました、予定を確認しながら私に暇な日を送ってとその人は言いました、 私からメールして1日ちょっと経過してこんな返事が。誘ってもらったことは嬉しいんだけど2人で食事に行くことができません、申し訳ない。で絵文字までご丁寧につけて、えっと正直思いました。なぜかというとその場で断ればいいのに、どうして暇な日を送ってと言ったのか。そしてしばらく経って返事してきたことに理解できずびっくりしてしまいました。今まで仲良く接していただけに、好きな人がいるとか付き合っている人がいるとか友達にしか見れないという理由ならその場で言えるだろうに、恋愛経験があってある程度交わすつもりならみんなで行こうとか、忙しい落ち着いたらねとか、いろんな交わし方があるのに今までにない反応でなぜと頭の中に大きなハテナマークが出てきてしまいました。気になるのでその人に理由を尋ねました。その気がないならその場で言ってくれたら嬉しかったとも、でも何も答えてくれません。他の内容の連絡については返事があるのに、毎日顔を合わせているので正直どう接していいかわからないです。今まで通り接しているつもりですがなぜという思いが出てきてしまいます。その人にしかその人の心や気持ちはわからないのですが、どんな理由でそういう反応になってしまったかと思って、うん、考えてしまいます。そこで皆様にご相談です。幸い誘いを断った理由として考えられることは何でしょうか。また今後その人との付き合い方についてアドバイスをもらえたら助かります。いまいちよくわかんない、うん、ちょっと気になる人を誘ってみましたと、うん、ね、
はい、
この人から誘ったの、
はい、
デートでなんかどっか行かないみたいなね、だから予定を確認しながら私に暇な日を送って、じゃあ暇な日言ってよ、
うん、
でその人言いました、
うん、
で私はメールして、うん、1日ちょっと経過して、あ、私が予定を送ったと、うん、で1日ちょっと経過したら誘ってもらったことは嬉しいんだけど2人で食事に行くことができません、申し訳ない、うん、言われたと、
うん、
あ、分かった分かった、
うんうんうんうん、
これはどうなんですかね、
まあ、これは近藤君の法則ですよね、
ええ、
近藤君の教えですよ、
はい、
変なメールは一泊寝かせろっていう、
そう
即答するなっていう、
そうそうそう、
これ大事な教えです、変なメールだなと思ったらちょっと寝かせとけと、
ちょっと考えろ、
ちょっと考えろと、まあ要するに断るのは始まるに決まってるんですけど、いくらかね即答で行かないよっていうとちょっと、だからまあ一泊寝かせとけと、寝かせろっていう近藤君の教えです、
これ伝道教えがあるんです、
そんな教えがある、
これ最初の頃にこれ近藤君に教わって非常にあのやっぱさ感情的なメールを送るやつっているわけよ、最初の頃はメールで俺距離感つかめなかったから、あのカチンとくるメールを送ってくるやつっているわけ、それに対してはてめえってやると電話での喧嘩とか会っての喧嘩じゃなくなって余計ややこしくなるからって話をしたら、こんちゃんがいやいや変なメールしたら 2,3 日寝かしとけとか、ほっとけほっとけみたいな、スルーはまずいけど寝かせとけっていう武器メールはね、
武器メール、
そうそうそうそう、そういうのだから、あの変な架空請求のメールとか来ても寝かせとけっていう、そうそうそうそうそうそうでしょ、それですよ、大事な教えです、
う
ん、それを彼も守ったって話です、
なるほどね、
そうそうそう、なんかちょっと面倒くさいな、でもあのスパッと断るとこれ職場だしな、あ、そうだ、近藤さんの教えがあった、寝かせとけって
聞いてたんだと思う、多分戦闘体制、
戦闘体制じゃないの、
でも暇な日を送ってとまで言って
る、ね、それやるよね、断るこいつ、
そうそうそうそう、
ね、あでもこれ断ったらうっとしいからな、相手がな、なんかなんでなんでって一応ほら断る理由もその間に考えなきゃいけないからさ、じゃあ送ってってとりあえずそこは時間稼ぎしといて、結論は同じと、だってこのなんかもうこのメール見ただけでめんどくさいじゃん、この文章、
まあね、確かにね、例えばさこれさ、その場ですぐ断られたとしても、一日をちょっと経過してから誘ってもらったことは嬉しいんだけど、で1日置いてから断られたにしても、どっちも付き合い方は困るっていうことは変わらないんだよね、
なんですぐ断るのって、それって彼女いないしって、いいんでしょって言ってご飯ぐらいいじゃん、なんでなんでなんでって、なんで
なんで
だからそれが鬱陶しいんだっち
ゅう、すぐ断ろうとどうしようと別に関係ないよな、
そうそうそうそう、
めんどくさいな、確かにね。
めんどくさいんだよ、この人間性が。
その気がないなら、その場で言ってくれたら嬉しかった。
いや、その言い方がまた。
嬉しかった。
言い方がまた、こう、怒りをさ。確かにね。
嬉しかった。いやちょっと面倒だな、これな。
面倒な人間なんだよ、うるせえな。いちいちお前、世界に理由はねえよって話だよ。工藤は何て言いますか、
まあでもやっぱ即答するのはちょっとかわいそうかなとかっていうのはやっぱ思う、うん、その場で言うっていうのは確かにないとは思う。
ああ逆に例えば工藤さん今度一緒にご飯とか食べに行きません
でスケジュール確認しますっていうのは、うん、まああるから
。そのせいでさ工藤がスケジュール確認しますね敬語使ったらもうアウトじゃねえかよ相手に対して確認するねじゃなくて確認しますって言ったらもうアウトじゃん。
仕事みたいな
仕事じゃねえか。
なんかその即答を求めるっていうのはまあ嘘だよね多分ね。即答でさ、うん、言われたら嬉しいってわけはないじゃん。
わけはない。嬉しいっていうか、まあ、まあ、言ってくれた方が良かったっていうことでしょ。
まあ、イチャモンに近い。
イチャモンだよね。
イチャモンだよ。
すぐ言おうが。
その間しばらく期待してたから、その分の期待をどうしてくれるっていうさ。
そういう気を使うことはあるんじゃない？やっぱりさすがに。うん、男の方がね。
男の方がね。
ワンクッション。
すぐには言わない。うん、
まあ、ワンクッションだね。
普通。まあ、どう言おうかなと考える。うんこともあるし、
ね、でまあまあもう、まあ、言っちゃおうっつって、うん、早めに言ってあげたっていうことじゃないの、うん、引っ張る前に、うん、逆に、
まあ、そんな感じでね、うんうん、まあその人との付き合い方についてアドバイスって言ったら、まあ、その人がどう出るかだよね、うん、まあ普通に、
まあ、何もないと思いますよ、
ね、まあ、普通に同僚として、
うん、仕事だからね
やってくるんだったらそういうふうに付き合えばいいしね、うんうんその人が口聞かないんだったら、まあ、こっちも口聞かなきゃいい。
なんか余裕ぶっこいって言ってるみたいだけど、うん、結構気になったんでしょ、うん、彼のことが、うんうん。自分から声かけるぐらいだから。
うんうん、なるほど。
まあ、次行ってみよう、次っていう。
デパートのトイレで、てんてんてん、相談者、小松デラックス。ね、30代男性。
男かよ。
デパートのトイレで個室に入りました。うん、すると、隣の個室から、ウォシュレットの音が聞こえてきました。本来、ジーでなければならない音が、じゃあ、ジーや、ジーやと聞こえてきました。ムーブ機能はないにもかかわらずです。隣の彼は、自分でムーブ機能ですかね。
よくわかんない。
よくわかんない。
これ、よくわかんない。
あ、自分でお尻を動かしてるんじゃないかと。
いやいや、
わかんない。
多分、強弱を自分でそれ操作してんじゃないかと。
ムーブ機能って何？
でも結婚やで、ムーブ機能なんて今
あるんだ。
あるの？
ムーブ機能。
あ、こういうやつ
出る。
ムーブ機能ないんじゃない？
俺もないない。
強弱じゃない。
ムーブ機能はない。
で自分でムーブはするよね。
自分でこうお尻をね、お尻をね、
こうにやるよね。
あれ多少しなきゃ
ね、いけないもんね。
ですかねって言われて。
でも携帯で自分で持ち歩けるウォシュレットってある
よね。あるよね。
ああ、
ね、
あ、
うん
うん、あ、そうか。
あれの可能性は？
うんうん、そうかもしれないね。
どうしよう。
どうでもいい話
なんだよ。どうでもいい話なんですけど、あのさ、うん、またトイレで思い出したんだけど、うん、ね、エコダ校舎の、うん、2階かな。うん、あのさ本館みたいなのってなかったっけ、映画学科じゃなくて美術学科かな、あのみんなが授業受けに行くところの文芸棟か美術棟みたいなところなかったっけ、
向かい映画棟
の向かい、あそこのね、うん、3階の3階か2階の個室のトイレで、うん、俺台の方で入ったんですよ、うんうん、そしたらすっごい細かい字で、
うん、
だしゃがんで座って見る時点の細、うん、ところにすっごい細かい字で、私は美術学科の女子生徒で 何年生ですって書いてあるわけ、うんうん、で美術学科の誰々先生とその不倫関係になって、あの子供をね妊娠したんですけども、あのやっぱり先生が下ろせって言うんで下ろしましたと、でもあのそのお医者さんに頼んで遺体の一部をもらって自分の部屋であの保存してたんですけども、引っ越しすることになって、でもう卒業だし自分も卒業することになったんで、これをあの包んで、そしてなんか石膏かなんかで固めたと、で固めたものを あの天井にトイレの天井に置いてこの今座ってた天井に置いてありました。で、あなたももしこの文章を最後まで読んだら、うん、私の子がそこに眠ってますので、うん、手を合わせてくださいねそれで上見たらさ、ちょっと開いてる俺これちょっとどうだろうと。いや嘘だと思うよ、
嘘だと思うよ、
嘘だと思うけど、
でも確かにちょっと
こうちょっと情けない姿ですけど、しゃがんだままで、もちろんウォシュレット式じゃないから、ね、和式免除だからしゃがんだままで、すいません、たたりを起こさないでくださいみたいな感じで答え合わせて、あれ怖かったな、
俺あれは怖いね、
あれ怖かったわ。ちょっと空いてだから、ちょっと空いてるからいたずらで書いたと思う、あんな緻密な話を。
よくできたいたずら、
文芸学科の特講者だしね。
そうよくできたいたずらだと思ったけど怖くてさ
怖いそれ
で、あともう一つ思い出があるのは、あの池袋東急っていう映画館があったんですよ。
あったんですよ。
あそこに入った時に、マジックペンで、池袋、ここの映画館の池袋東急の受付のお姉さん、誰々さんは、あの頼むと、あのただで、あの、おしゃぶりしてくれるで、僕もここでおしゃぶりしてもらいましたね、あの皆さん頼んだ方がいいですよ。ただ、綺麗な人何人かいたんだよ。俺も覚えてたわけ。で、その時俺なんかすごく正義感をかきたてるような映画を、直後で、マジックペン持ったんですよ。もう丸して、俺もいたずら書きなんですけど、丸してそれに引っ張ってマジックで、これ書いたやつ、人として恥を知れって書いてで、次の時またどうなってるとか、まあ、消えてるだろうって気づかなかったんだよ。で、入ったら、俺のとこに丸してあって、最初の字と同じやつで、これ書いたやつ、勝負してるから外に出ろって。いるわけないけどさ、トイレから出
るの。怖えな。
まあ、そういう思い出がね、
トイレ
ではちょっと個室で、はい、トイレではそういういたずらの思い出がありますけども、はい。そんなわけです。
はい。そんな感じでね。
一件落着。
一件落着で、ムーブ機能はありませんが、ね。大丈夫ですよ、はい、っていう感じでね、はい、はい、映画ドデスカデンのコーナー、
ドデスカデン、ドデスカデン、ドデスカデン、
そうそう、本当に元気よ
今日も2人だけでしたね、
はい、前回で1人はスーツだって
そう
本田博太郎映画祭ということでね、2週連続で
忘れてた、
忘れてた、本田博太郎、今回は第2弾ということで予告編、ね、予告編ですよ、はい、予告編、漫画ですね、漫画の映画化、筒井哲也さん原作の漫画の映画化ということで、はい、主演が生田斗真、監督が中村義弘監督ということでね、生田斗真、戸田恵梨香、鈴木亮平、濱田岳ということでね、
でそしてそして本田博太郎じゃないの？
ああ、そうですね。本田博太郎、もちろん。
それがメインですよ。
それがメインですよ。
もちろん、本田博太郎はもう、ね、皆さん分かってるかもしれませんけど。
なかったじゃないか。
本田博太郎も出ておりますんで、はい、よろしくお願いしますよ。はい、インターネット上に、新聞紙製の頭巾に T シャツの男、かっこ生田斗真が登場する動画が投稿され始める。彼は動画の中で、集団食中毒を起こしながらも、誠意を見せない食品加工会社への放火を予告する警視庁サイバー犯罪対策課の捜査官吉野恵梨香過去戸田恵梨香が捜査に着手するが、彼の予告通りに食品加工会社の工場に火が放たれる。それを契機に予告犯イコール新聞紙による、予告動画の投稿とその内容の実行が繰り返される。やがて模倣犯が出没し、政治家殺害予告までも飛び出すようになるということだよね。そういう話です。はい。どうですか、
本田博太郎は。
どうでした
か、今回セリフないですから。
セリフだろう。
セリフないのね。
セリフないですね。表情だけで
しょ。さすが圧巻の演技でしたよね。
はい。
やっぱそこ見ちゃうもんね、これ、本田博太郎見ちゃうもん
ね。あ、本田博太郎だって、やっぱりね。ちょピリッと、あのちょっとかシーンは少ないんですけど、ピリッとね、
腰をね、
そうそうそう、
あの聞かせる感じで、さすが本田博太郎。
さすが本田博太郎だ。芸幅広いね。おうおう人間じゃないよ、つまり。賢人。賢人でしょ、校長でしょ。こう倒産した会社の社長でしょ。孤独のグルメで洋食やるもん。
もうね、何でもできますよ。
何でもやるんだな。
すごいね。
まあ本田博太郎に関してはそんな感じでね。
また後で出てくる
もん、ね。
出てくるもしれない。
かもしれない。
でも本田博太郎が出てくる映画って初めてじゃないか。実は。あのここで扱う作品に関しては、俺見てないような気がするんだよね。
いやある。
ある、
うん？二流小説家。シリアリストに出てましたね。
何の役？
何の役？三島正役。分
かんない。分
かんない。分かんない。
あまりにもだからもうスルーしちゃったんだね。
そうね。
これからちょっとフィーチャーしないといけないんですよ。でもこれだけやってて二流小説家だけだったら結構。
そうだね。もうね。
そうだね。
じゃあいいところ。
あ、はい。そう、あの結構あのね、あの、まあ、生田斗真君だけがバーンって出てくるのかなと思ったら、うん、鈴木亮平、
はいはいはい、
俺物語っていうのだったりとか、浜田岳君とか荒川よしよしとかなんて、ね、うん、結構あの脇役固めて
よく、
ね、ね、すごいね、その辺がなんかねちょっと良かったな、
安定してる感じ、
あ、そうそうそう、安定、うん、安定感があったんだね、う
んうん、鈴木亮平ってすごいいい体してる
ね、ね、でかいですね、
でかいね、
うんうんうん、いいところ、
あ、じゃあ言われる前にね、
はいはい、
やっぱ生田斗真はやっぱりその頑張ってる感じしたけどね、
最近、うんうん、話題のジャニーズのね、
ちょっと 俺がちょっと感じたのは、うん、逆になんか孤軍奮闘というか、うん、一人で頑張ってる感じがすごいしたけど、ね、他の鈴木亮平とかあの子と比べてもやっぱり一人で頑張ってるなっていう感じはしたね、
生田斗真ね、ほらジャニーズの中でもちょっと特殊な扱い、役者専門で やらせてる。
歌歌ってないんでしょ。
そう、歌ってない、ないのかな、
ね、
うん、そうそうそう。
昔もジャニーズジュニアで踊ってたとかいうのはない。
いや、踊ってる、踊ってる、踊ってる。ジュニアもそれで踊ったりしてた、
うんうんうんうん。やっぱりそこは通ってきたんだ
ね。でもね、そのキンキの後ろで踊ってる時もね、うん、すごいんだよ、体のキレが。
あ、そうなんだ。
すごいんだよ。あれ、何この人っていうぐらいのダンスのキレッキレな感じがあって。あ、体動くんだって感じだね。俺が良かったのは、滝藤健一さん、陽一さんっていうのかな、
ああ、はいはい、
のが、生田斗真の勤めた会社の社長役で出てくる人がいるんですけど、もともとなんかよくテレビで見るようになった時に、うんうんうん、割とこう、なんか人間離れした嫌なやつっていう役がすごく多くて、それで、なんかこう、最近、ね、いろいろなドラマでいろんな役を、うん、もっと人間的にある役をやったけど、うん、今回久しぶりにこうもう手に負えない嫌なやつ、
うん、
な感じで出てきて、
うん、
嬉しかったです、あの演技が見れて、やっぱ滝藤さんこれだわみたいなさ、うん、これ決め技でしょっていう、だってもう滝藤さんが顔出した瞬間にもう終わったなって感じですもん、俺生田斗真の運命がもうダメだこれセリフ回してないのにさ、あの言い方がさ、すんごいもう超一流なんだよね、
うんうん
うん、俺派遣にダメ出してるちってうわうまいな、もうこれ聞いてるだけでムカムカする感じ、さすがですっていう感じ、嬉しかったです、ちょっとそれが見てて、
う
ちの君、
うん、なんだろうね、なんだろうね、
いいとこだよ
ね、
いいとこ
だよね、うん、戸田恵梨香好き、
あ、そうか、
好き、好きな感じ、いやもちろんあると思いますよ、うん、でも好きなんだな、俺戸田恵梨香好きだな、
まあ綺麗だろうね、
苦手なんすよ、
ね。ああ、俺、いや、そうかな、うん。ああ、そう。
そうそう、俺、三大苦手女優で、土屋アンナ、
戸
田恵梨香、多部未華子。
多部未華子
か。
多
部未華子。多部未華子ってそんな。
多部未華子、なんか、花がなくない？
あ、それは中途半端だよね。
の中 でついでに言うと戸田恵梨香もね、あんまり鼻鼻なく
て、俺戸田恵梨香好きだけど
ね。なんか顔の形が苦手なの？なんかあのこういうちょっとこう逆三角形という
か、あの役柄があれだったのかな、今回のなんかちょっとなんか篠原涼子と被ってなねえかなみたいな、なんか
あちょっとあでもね、篠原涼子よりは、
うんうん、ちょっと片山の女刑事みたいな、はい、あ
なやつ。でも篠原涼子よりは俺いいと思うんだけどな。
本当に、うん、なんかね、なんかちょっと TBS 系ってなんかほら戸田恵梨香に頼ってないかなと思ってさ、スペックとか
スペックとか
ね、なんか出て
スペックもそうか、うん、
なんかね、あーみたいな感じであららららら
ら。だってあの作品を選んだ時点で戸田恵梨香が出てると知ったんでしょ。
俺、ね、知らなかった。俺生田斗真しか知らなかったからさ。
あ、そうなんだ。
そうなの。
そうそうそうそうそう。でなんかあの、うん、ジャケットはほら生田斗真君のさ、うん、あの
顔渋いかぶって
かぶったでさ、はいはいはい、ちょっと ピンクの色がなんかちょっとついてたりとかさ、うん、なんか、うんドカンわーみたいなさ感じかなと思って、意外となんかさ、ま
あ、泣かせたね、これね、
地道ななんか真面目な話だったりしてさ、うん、ええみたいな、そっからちょっとなんかさ、
も
う
まあ、ちょっと違うな
って、ちょっと違うなと思ってさ、もう生田斗真君あんなさかっこいい顔してさ、あと今年3年目だから俺正社員になれるんですよみたいなさ、いやもっと君違うなんか職業した方がいいんじゃない
ジャニーズタレント
、エグザイルとか入った方がいいんじゃないとかさ、いやそれぞれ滝藤さん出てきてさ、あ
そう滝藤さん出て
きて、ね、滝藤さん登場じゃん、
おしまいっていうさ、ね、いくとも終わりっていう、
いやみたいなさ、もう次のシーンでも灰皿掃除しててさ、いやそれだからって新聞紙やっちゃうなっちゃうのみたいなさ、ちょっと真面目なねちょっと感じちょっとしたなと思ってたんだね、
全体的に見るとやっぱりじゃあ、うん、ちょっと期待外れ、
ちょっと地味な感じ、
地味な
感じだな、
どっかんどっか行く感じじゃなかった
な、ね、なんかほらも勝手に模倣犯と同じかなみたいな感じで、最後ほら模倣犯で最後さ中井
君が生首吹っ
飛ぶじゃん、あんなイメージのさあんなイメージを想像したからさ、パーンってさ生きたとわーみたいなドカーンみたいなさ感じだと思ったら、なんかちょっと地に足についたなんか、ね、ちょっと真面目なね、あ
なんかね、模倣犯って話があると、模倣犯って面白かった、俺わけわかんなかったんだ
よ、俺もそれもわけわかんなかった、
なんかわかんないなこの辺
は、そうそうそう、
なんで生首吹っ飛んじゃったん
だろう、そうだけどなんか、あこれなんだと思ってさ、
あこういう納得した、
納得した、う
ん、ピースしたら、うん、中井君がピースしたらパーンって体が走って生首がビヨーンって飛んで、どうしたの森田芳光
そうそうそう
どうしたの
だからスマップを超えるには生田斗真あれやるしかないみたいな感じの予告犯かなと思ってた、
生首飛ぶんじゃないか
と、飛ぶんじゃない
かと、
ドキドキしちゃった、全然違うしさ、
最後反省みたいな
そうそうそうそうそう、なんですね、ね、うん、で、あとほら、はい、なんかさ、あの、まあ、食品会社の、うん、に火つけちゃうのは、まあ、いいよ、制裁だけど、
制裁として、ね、
うん、そのさ、その前、それが予告003じゃん、で、うんうん、でその前の001と002なんだけどさ、うん、001が、あの、バカッターにゴキブリを食わせる、で、002が、うん、アナルパールでしょ、
アナルプラグ、ね、
それそんなね、新聞紙かぶって明日の欲を教えてやるって、そんなするほどでもないん
じゃ
ない
か
な。
いや、でもあれでしょ、あのフィリピンの男の子の親は、まあ、本田博太郎を探せっていう話の中心は本田博太郎を探せってことだから、
何でもいいんですよ。
何でもいいのか、
何でもいいから
手がかりをつかめれば、
人が死にさえしなければ、うん、
殺しちゃったらシャレなのなん
て、ね、うん、
その前に殺してるからっていうことじゃないですか、うんうんうん、
なるほどね、そっかそっか、うんうんうん、
あんまり俺泣かなかったな、なんか泣かせよう、うん、ようとしてるんだろうけど、うん、そんなに、
う
ん、
そうね、
映画としてはどうだ、全体として、
いや、秋ってどうなんだろうね、
俺中村義弘っていうのが分かった瞬間にかなりがっくりきたもん、やったよ、あーちゃん、
あの人ってさ、なんかあれだね、その愛がないというか、うん、あのテーマってさ、ちゃんとやればもっと面白くなるよね、
あのね、
絶対
なんか撮ってるものに対して、ね、愛がないんだと思う、
あのストーリーはてかあの企画漫画俺読んでないけど、うん、多分もっと面白くできるよ、うん、絶対面白いもんね、うん、話としてはね、
あと5分ぐらい短くしてもいいと思うけど、
まあね長いけどあと脚本はどうなの、有名な人な
の、脚本中村義弘でしょ、
あ中村義弘か、それ か,、うん、だかやっぱりあの人って何を撮った人、
ゴールデンスランバー、
ゴールデンスランバー、もう怪物くん、何でもやってる
の、
怪物くん、白雪姫殺人事件、
まあ、もっと面白くできるよね、
あるいは俺だから中村義弘だから懺悔も、あもう見に行くの嫌だなと思った
今、うん、こう
横部屋、ね、やってるけど、なんかね
愛がない
の、愛がないんだね多分ね、
脚本はね林民夫、
林民夫で、うん、監督がその中村なんだ、うん、で多分あれってさ、うん、仕事がなくてみんな派遣切りとかあって、うんうんうん、すごい苦労してる人たちが鬱屈してるっていうベースがあるじゃない世の中の今の、うんうん、で反抗に及ぶじゃん、うんうん、でその反抗してる間はどうなの、原作では俺分かんないけど、うん、あったのかもしれないけど何をして生計を立ててるのとかさ、うん、例えばね、うん、そういうことに対して思い入れがないんだよね、なんかね、
おそらく映画から推察するにあそこの社長殺しちゃった社長土建屋の、
うんうん、から金を
盗んだってことじゃないの、うんうんうん、そこの金で生活したってことじゃないからね、
まあ、全くそれは描かれてないけどね、なんかその働かなきゃいけないしょうがないっていう人たちの話なのに、うん、そこに対してディテールがあまりなくて、うん、要はなんかそういう目的のためにいろいろ人騒ぎというかさ、うんうん、世の中をちょっと、
うん、世直しですよ、
世直しだし、ちょっとした復讐みたいな、うん、なん
かあなんだよね、例えば生田斗真があの境遇になった経緯とかっていうのはまあ描かれるんだけど、もちろん主役だから、であと3人か、
うん、3人
荒川良雄、鈴木亮平
は全然描かれないんだよね、うんうん、それであと、フィリピン人の彼の、うん、あの境遇だけは割と説明されるから、うんうん、まあまあまあ、うん、ストーリーとしては、うん、あの子がなんか核になってる、それで、まあ、父親を、うん、父親がどうたら言ってるから、うん、父親が絡んでくるんだろうっていうのが分かるから、うん、もうストーリーは割れちゃうんだよね、その時点でね、まあ、これやってるのは多分父親関係でか、うん、どうたらこうたらなんだろうって、それであのフィリピン人がいないようだから多分あの子は
死んじゃったのかな、
死んじゃったのかなみたいに割れちゃうんだよね、多分例えば本当に工藤の言う通り、なぜみんなこういう境遇に追い込まれ、生田斗真があの境遇になっちゃったっていう、追い込まれてなっちゃってるっていうのもやっぱなんか甘いんだよね、
まあ、ね、
もっと追い込まないと、追い込んで本当にどうしようもなくなっちゃったんだっていう風に描かないと説得力がないよね、
多分それをあの殺しで集約しようとしてるんだけど、それが効いてないんだよね、そのさ、殺したっていうその過去はね全く効いてないんだよね、あの話に、あの構成だと、
そうそうそうそう、でしょうがなくもう本当にああなってしまったんだっていう切迫感っていうか、本当に戸田恵梨香はちゃんと頑張れたからよかったんだ、俺はもうこうなるしかなかったんだっていうところまでは描かれてないよね、多分ね、
まあそうだね、
テーマがね俺すごいいいと思ったんだよね、ストーリーだけビーって最初見て面白そうだなちょっと思ってたんだけど、ちょっとあまりにそういうこの本当のその主人公たちの本当気持ちとか、まあその現状、今の現実でもいいけどさ、それに対してあまりになんかペラペラな感じの気持ちでやってるなっていうことで、説得力が結果ないんだよね、彼らを動かしてる。
もうちょっとだからフィリピンと日本のなんかこう関係と今のあの彼のどこも行く先がない現状みたいなのをもっとつなげられるはずなんだよね、うん、多分ね。
でもあれでしょ、生田斗真君たちがやってるからちょっと、まあ、フィクションっぽく見えるわけで、リアルにああいうことあるわけでしょ、つまり派遣切りっていう世界であ
れば、まあ、リアルにある
でしょ、
リアルに今の20代30代の人たちで正社員になれない、そんなに今壁が厚いの、正社員になるっていうふうに思う人にとっては、つまりフリーで食ってくんならいいよ、
うんうんうん、
派遣から正社員になるっていう壁ってそんなに今
あるんじゃないの、やっぱり派遣になっちゃったらもうずっと派遣でしょ多分、
そんな世の中なんだ、
ただ、うん、空白期間が3年 とか2年とかあるからなれないみたいな、うんうん、あの難しいよねってハローワークの人が、うん、この空白期間があると、うん、あのちょっと難しいよねとかっていうあんなこと多分言わないと思いますよ、うん、言わないと思うよ。あれで空白期間があるから就職できないってことは多分ないと思うんで、あの辺はね、空白期間とかってどうにでも説明、あの病気してたとかって言えば組んでくれるし、職場なりハローワークは、
しかもハローワークの人間があんな
こと言う
こと言うこと言うことは言いませんよ。
ああ本当に
あれはちょっとあの公務員失格です
わ。それを言うんだったら生田斗真君も 3年もさ派遣だけどプログラムの仕事をしてるから、うん、もうね それほどねそんなね仕事あります
そうで、だからあそこまでさ、うんうん、あのいろんなプロフェッショナルな感じで描かれてるじゃん、パパパパってやってさ、あんこまでできるような人は会社離しませんから、うん、多分、まあ、
あの滝藤さんの会社は会社
されるかもしれないけど、だからそのための滝藤さんキャストだからあれは特殊だよって
言う、うん、他の会社では絶対どっか、ある、ね、ある
もん、あんなのサイバーエージェントに登録したらすぐ仕事あるでしょ、
すぐなんで、うん、多分その辺がねちょっとね、あの追い詰められる経緯とか説得力が、ね、ないんでね、
これさ、途中までね普通に見てたんですよ、うんまあ、こんな感じの、まあ、サスペンスなんだろうなと思って、うんまあ、よくもないし悪くもない、うん、でもあのちゃんとできてるなと思って見てたけど、うんうん、一回浜田君が好きになる女の子が濃い人で、うんうんうん、ラーメン屋の娘さんが出てくるんだから、うんうん、ちょっと浜田岳君がよく来てくれるんでって、ね、優しくしてくれるんですよ、うんうんうんであれの見た瞬間にね、うん、いや、ラーメン屋にこんな女いねって
そこ、
こんな娘が手伝ってるってことは絶対ありえねえっていうところで、うん、嘘だって思っちゃったんだよ、うん、ここで嘘だって俺思っちゃったんだよ、うん、でここですごくで、それが嘘だって分かった瞬間、全部嘘に見えちゃったのよ、うん、何もかも、うん、つまりさっきから言ってるように、うん、生田斗真君あんだけ仕事できる男前だ、うんうんうんねうん、そんなのが社会からあのパージされるわけないわけですよ。で働こうっつってあんなに頑健な肉体を持ってる鈴木亮平君が、ね、元バンドマンだからっつって、いきなりそこまで行くっていうことはない。浜田岳君があの引きこもりずっとやってましたっつって、いきなりあんなハードワークに飛び込むはずもないわけ。荒川よしよしはましょうがないんですでも何もかも嘘に見えちゃったのよ。でこれが非常に難しいところで、生田斗真君じゃなければ映画は成立しないじゃないですか。つまりあの、ね、商品として成立しない。これじゃあ俺たち4人がよ、あの4人代わりに主演にやったとすればさ、どえらいリアルですよ。
どえらいリアルだよ。
どえらいリアルだよ。客は集まんねえ、金出してくれる人間いないっていうことで、ただもしこのテーマでこの話でやるんだったら、やっぱり俺たちみたいなのを集めてきてやって面白くやってくれたらすごいよねっていうこと、そこまでやってくれたらすごいんだけどなって思ったっていうことよ。
まあでも工業的にね、
工業的にってこと。でも見たいのはどっちかって言ったら、
でもただ生田斗真を使ってでも、うん、多分できると思うけどね。
で今回のこれでだからそれが できてた。
できてない。
俺が感じた嘘っぽい感じを、うん、生田斗真がいくら頑張っても、うん、払拭できてたかっていうとできてない。
いやだからそれは脚本なりさ、
そうそう、もうあの一個一個のディテールだったりとかさ、うんうん、そこに説得力、本当に リアリティがないんだよ、
ね。本当だから全然できないプログラマー。でしたみたいにしとけば、
うん、であれば、まあ、また全然見え方がまた違うし、ね、一個一個はなんかもうちぐはぐで、うん、なんかそう本当リアルなすごいテーマをやってるのに全然そこのリアリティに対する思い出が全くないっていう、うん、
まあいつかトーマが出てくればまあ
出てきてこういうストーリーで、うんまあ、転がってくださいっていう感じだよね、うん、ディテールに全く転がってないんだなっていうのはちょっと致命的な感じがするけど、
まあ、そこでね、うん、そのディテールのこだわりのなさで生田斗真がいくら頑張ろうが、うんね、もうどうしようもないんだよね、結
局。いや、頑張ってたと思うよ、うん、超すっごい頑張ったと思う、
すごい、う
ん、あれ生田斗真君はどの映画を見てもすごい頑張ってる、
う
ん、
そう、ね、ノー男もそうなんだ
よ、うん、あ、そう、ノー男ね、
ノー男さ、うん、あの、ブルーレイ買ってさ、特典ディスク見たらさ、うんうん、生田斗真 この人頭おかしいのかなっていうぐらいすごいのよ。車に捕まってバックで引きずられてるシーンあるわけ。車のフロントに捕まってで自分でやってるわけよ。あの車に当たってガラス砕けるところをやってんだけど、実際の映画で見てみたら引き引きなわけ。その映画全然生きたと思うけど誰でもいいよ。
何でもいい
よ。なんでお前やってんだよ。いや仕事に対する熱意がすごいな、あの人、生田斗真っていう人。
それはそうね、すごい伝わってきてる、
うん、でも、いかんせんちょっと
筋とな
んかちょっと ね、あの、生田斗真殺しだったな。だから
いや、だから、生田斗真君一人で頑張ってたんですよ。一人で頑張ってロックスも一人で走ってるなとか、
あとなんか警察側のなんかさ、いや役者がなんかあんまり貧弱じゃなかった。
一人ね、警察側のね、戸田恵梨香さんに嫌味言う、
うん、ああはい
ね、あれ、あの、うん、ランウェイビートのワンダ君ですよ。
あ、そう、あ
ランウェイビート、
そうだったっけ。
ワンダ君、ワンダ君、あの弱気な、あの、ほら、キャド使いの、
はいはいはい、
ワンダ君、
あの人です。あ、
はいはいはい、
あの人ですよ。おー、随分と、随分と今度は強気な役に出てきたな、みたいな。お前友達いんのかよ、みたいな。
ああ、そうか。
そうそうそう、
お前のね。
でもう一つやめた方がいいと思うのはさ、あの画面にさ、あのほらあの LINE とかさ、うん、Twitter のほら、はい、あれをバーって入れるじゃない、あれ来たみたいな感じで、あれもうね、表現としてやめた方がいいですよ、うん、ダサいから。
電車男だよね。
もうやめた方がいい。
電車男なんです
ね。もうやめた方がいい。
内容もなんか薄っぺらかったよね、うん、表示されてる内容
もね。そうそうそう
そう、新聞紙来たみたいな、そん
な感じっていうのだよ、本当に。
もうダメポー的なね。
そうそうそう、
ダメポー。もうあの表現やめた方がいいんじゃないかな。
10周遅れとか10年前の表現
だよ。そうそうそう、ちょっとね、遅れてるんだよ。一番最初に見て衝撃を受けたのって多分ファイトクラブなんだわ。
ファイトクラブね。
ファイトクラブで一番最初に見てびっくりしたんで、あ、これ斬新だなと思って、うんうん、その後はね、まあ日本で一番トップだったらやっぱ電車男じゃない、あれが一番
止まってるよね、
なうかったのって、うんうんうん、もうダサいでしょ。
ちょっとなんとか景気つけようと思ってさ、あのさ、スピンオフみたいなのでさ、東山があってんじゃん、
はいはいはい、
でちょっと見てみようかなと思ったら、うん、戸田恵梨香と多部未華子が、ね、出てたんです
よ。サンドイッチ
だ、やばい
サンドイッチ、
苦手だ。もうね、黙ってね、
黙って
戻しました。
みんな最後だから生き残った人たちはどういう気持ちで生田斗真が悪かったっていうふうに言ってるのかな。厚みがないんだわ、もっといろいろみんないろいろ生き残ってしまったことに対していろんな思いがあった上で、いやあいつが悪いんですっていうことをやってるわけじゃない、うんうんうん、
で最後のああいうシーンがあったら泣けるんだけ ど全く泣けないよね、うん、あれだとね、うん
ね、
うん、
まあ、役者はみんないいんですよ、
結構、ね、うんうん、そうそうそうそう、
役者的には ね、うん、
いや誰も彼も中村雄二ですらよかったよ。
そうそう、長村雄二よかったね。
ね、口入れ屋で出てきたけど。
ああ、そうそうそう。
そうそうそう。あの、俺、子供の頃、ああいう人見てたから。近所の口入れ屋さん、妊婦たちの人見てたから、ああいう感じ、ああいう感じみたいな。そうそうそうそう。そうそうだよ。まあ、ため息つくことぐらいだろ。
まあ、ため息つく。いや、でも俺はそこそこ楽しめたけどね。
俺だった
そうは楽しめた。そうは言うけど。
やっぱちょっとディテールの甘さがちょっとね引っかかったな。
まあね、ちょっとね、うん、こんなこと言わねえよなとかっていうのがね、ちょこちょこ引っかかるんだよね。
そんな感じで。
そんな感じですか。はい。
じゃあこれにて今回の本田平太郎まつりはおしまいということでね、また次回お楽しみくださいということで、また来年ぐらいにもう一回やりますかっていう感じですね。
一発目。
ということで
2回も見ると思わなかったね。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。